皆さんこんにちは。今日はデザイナーである神というテーマで福音メッセージをさせていただきます。デザイナーというのは設計者のことを言いますけれども、聖書は神様がデザインされお作りになられた被造物を見れば、それらのデザイナーである神様がおられることがわかると語っています。早速聖書を開かせていただきたいと思います。ローマ人への手紙の1章、新約聖書298ページになります。新約聖書298ページ、ローマ人への手紙の1章の20節をお読みいたします。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時から被造物を通して知られ、はっきり認められるので、彼らに弁解の余地はありませんと記されております。神様は広大な宇宙をお作りになられ、その中に太陽、月、さまざまな星々、そして命が育むことのできる地球を作られ、動物、植物、また美しい自然、そして人をお作りになられました。聖書は神様が人に霊感を与えて書かれたものですので、神様が神様の御心を人に伝えるために人に与えられたプレゼントと言えると思います。その聖書は神様がデザインされお作りになられたものの一つ一つを、私たちが注意深く観察するときに、それらは決して偶然にできたものではなく、神様がデザインされお作りになられたことが理解できると語っています。今日はいくつかの写真を見ていただきながら、さまざまな生物が目的を持ってデザインされている例をご紹介させていただきます。私は以前、生物が身を守るための知恵と題した記事を読んだことがあるのですが、その記事を参考にしていくつかの例をご紹介させていただきたいと思います。日本のウサギの写真を表示させていただきました。ウサギはとても弱い動物ですので、天敵に見つかった場合狙われてしまう可能性があります。日本のウサギは夏は茶色の毛をしていますが、雪の降る頃には毛が真っ白に生え変わります。夏は茶色ですと土や木の色と似ており、天敵から見つかりにくく、また雪の降る頃には雪と同じ白い毛に変わることにより、雪の色と同化して敵から見つけられにくくなります。動物が天敵から身を守るために、景色に溶け込むように体の色が変化することを保護色というようですが、周囲の環境の色に合わせるかのように毛の色が変わるというのはとても不思議なことであります。次の写真はナナフシという昆虫であります。細い木の枝にそっくりな形と色をしており、じっと葉っぱや枝に止まっている昆虫です。動物や昆虫などが環境と同化するような形を色をして目立たなくなることを擬態、あるいはカモフラージュというようです。先ほどの日本のウサギの毛の色が変わるのも擬態の一例ですが、ナナフシは擬態の代表格と言われるほど見事な擬態をします。次の写真もナナフシなのですが、あまりにも枝に似ているため、よく見ないとどこにいるのかわからないのですが、矢印で 記したものが七不思という昆虫であります。次の写真ですけども、コノハムシという昆虫でありまして、その名の通り木の葉にそっくりな形をしています。葉っぱのような形と色をしており、背中には葉脈のような模様まであります。手足が見えておりますので昆虫と識別できますが、次の写真では2匹並んで枝に捕まっておりますけれども、見事に葉っぱと化している、そんなふうに見えるかと思います。またコノハムシの中には葉っぱがちぎられた跡や虫に食べられた跡まであるものがありまして、コノハムシが生き残れるようにこのように進化していったなどという言葉では到底説明できるようなものではないように思います。次の写真は北手葉秋型と呼ばれる縦葉蝶の成虫であります。色といい、また端の部分が少しカールした感じなどは枯葉にそっくりであります。色や形が枯葉に似ていることから天敵に狙われる可能性が減っています。野ウサギは雪が降る頃には毛が白くなり、春が来れば茶色の毛に変わります。また七不思は細い木の枝にそっくりです。コノハムシはその名の通り木の葉にそっくりですし、北手葉秋型という蝶は枯葉によく似ています。動物学者はこれらの擬態について、生物が生き残るためにこれらの特質を得るようになっていった生物の知恵であるとも説明しておりますけれども、皆さんはこれらが自然界の中で偶然に起きたと言われて信じられますでしょうか。どの擬態も見事であり、自然にそのような能力と言いましょうか、特性が備わったとは思えません。この世界にはデザイナーである神様がおられ、このお方がデザインされお作りになられたと考える方が理にかなっているように思います。次にジャコウアゲハという蝶についてお話しさせていただきたいと思います。写真のように後ろの羽に赤っぽい色の斑点があり、また胴体は赤と黒の模様があります。比較的大きいため目立ちやすいのですが、蝶を食べる小鳥が来てもこのジャコウアゲハは食べようとしません。それには理由があります。ジャコウアゲハには体内に毒があり、ジャコウアゲハを食べるならば小鳥は死んでしまうからです。ではなぜジャコウアゲハの体内には毒があるのでしょうか。ジャコウアゲハは馬の鼓草という植物の葉に卵を産みます。これはジャコウアゲハの幼虫でありますけれども、卵からかえった幼虫は馬の鼓草の葉や茎だけを食べて育ちます。馬の鼓草には強い毒性があるため、その葉や茎を食べて育ったジャコウアゲハの体内には馬の鼓草の毒が蓄積され、小鳥などの天敵から身を守っていますと学者の方は説明されておりますけれども、ジャコウアゲハは偶然そのような特性を持つようになったのではなく、ジャコウアゲハが 馬の鈴草の葉に卵を産み、その幼虫は馬の鈴草の葉や茎だけを食べて育ち、毒を体内に蓄えるように神様がデザインされたと考える方が理にかなっているように思います。なお、ジャコウアゲハの幼虫や成虫は目立つ色彩をしており、小鳥には目につきやすいのですが、小鳥はなぜ数ある種類の蝶のうち毒を持っているジャコウアゲハは食べないのでしょうか。これも神様が小鳥に本能としてそのような能力を与え、小鳥の命を守られているのではないかと思います。次にフクロウチョウという蝶について考えてみたいと思います。日本を代表する進化論者の一人として竹内仁という方がおられました。21年ほど前に亡くなられておりますけれども、竹内さんは東京大学の名誉教授で、科学雑誌ニュートンの初代編集長もされた方です。表示しました写真はニュートンの最新号の表紙でありますけれども、科学雑誌ニュートンと言いますと、この写真のように赤い背景が特徴的な雑誌であります。この表紙を見る限り、最新号ではウイルスについて特集しているようで、なお、進化論者の竹内さんを悩ます生き物がいたと言われています。それはフクロウチョウでした。このチョウは南米のボリビア一帯に生息する大型のチョウで、バナナを食べるため地元の人たちからは害虫として嫌われています。ところで、なぜフクロウチョウという名前なのでしょうか。モニターに写しました写真をご覧ください。左側の写真はフクロウチョウが羽を広げて、そして上下を逆転させたものでありますけれども、フクロウの顔にそっくりなためフクロウチョウと言われています。フクロウチョウの右側の写真はフクロウですが、フクロウには黒目と、そして一般的に白目と呼ばれている、このフクロウの場合黄色っぽい部分になりますけれども、その白目と言われる部分もあります。そしてフクロウチョウにも同じように黒目と、そして白目のように見える模様があります。フクロウチョウの天敵は小鳥です。小鳥はフクロウチョウを見つけると襲いかかろうとしますが、その気配を察知したフクロウチョウはさっと羽を広げ、フクロウの顔に変身します。その瞬間、小鳥はびっくりして逃げ出します。なぜならフクロウは小鳥にとって天敵であるからです。餌と思って食らいつこうとしたら、自分を食べに来るフクロウの顔が現れるため驚いて逃げ出します。つまりフクロウチョウは自分の天敵である小鳥の、その天敵であるフクロウになりすますことで身を守っているということになります。ところで、フクロウチョウはどのようにして自分の羽にフクロウの顔のデザインを取り入れることができたのでしょうか。そもそもフクロウは夜行性で、昼は姿を隠しています。それに対してフクロウチョウは昼間活動し、夜は姿を隠しています。そのためフクロウとフクロウチョウは互いに出会うことがありません。つまりフクロウは世の中にフクロウチョウがいることを知りませんし、フクロウチョウはフクロウを見たことがありません。フクロウチョウは小鳥がフクロウに食べられるところを見たことがないのに、どうしてフクロウが小鳥 の天敵であると知ることができたのでしょうか。またどうしてフクロウの姿になりすますことで天敵の鳥を追い払う知恵を得ることができたのでしょうか。そもそも蝶は自分の意思で自分の体のデザインを変えることはできませんので、蝶にフクロウの顔を描いた作者の存在を考えざるを得なくなり、つまり神が存在することを認めざるを得なくなります。神が存在し創造されたと考えない限り、説明がつかないことが自然界に存在しているということが進化論者である竹内さんを悩ませたと言われています。この写真は竹内さんが関係された本の表紙であります。左の方の本は竹内さんが自ら書いて、そして亡くなられる6年ほど前に出版された科学が証明する旧約聖書の真実というタイトルの本であります。また右側の本はエントロピーの法則という本でありまして、こちらは竹内さんが翻訳された本でありますけれども、この本の中には進化論はもはや科学的根拠を失ったと書かれています。進化論者の方は竹内さんが単に外国の本を翻訳しただけであると言われるかもしれません。しかしニュートンの編集長であり進化論を推し進めてきた方があえて進化論を否定している本を日本語に翻訳されたのには意味があるように思います。竹内さんはさまざまな立場の中にあって、口では言えないにしても進化論は間違っており、神がおられ、神がこの世界を、そして一つ一つの生物を創造されたということを伝えようとされたのかもしれません。蝶の羽にすら意味と理由を持って最高のものを描かれた神様が、蝶よりもはるかに優れている人間である私たち一人一人に無意味な形を与えることがあるでしょうか。私たちの手や足、また耳や目などの各器官は実に素晴らしくデザインされ、素晴らしい機能を持っています。聖書は初めに神が天と地を創造されたという言葉で始まっています。何もないところから偶然に生命が誕生し、進化の結果現在に至っているのではなく、永遠の昔から神様はおられ、このお方が広大な宇宙、そして命が育むことのできる地球をお作りになり、命を創造してくださいました。植物も動物も人もすべて神様が創造された被造物ですけれども、人と他の生物との決定的な違いがあります。それは人だけが神の形に創造されており、また命の息が吹き込まれているということであります。人だけが他の生き物と違って霊が与えられており、この霊によって人は神様と交わり、また神様に祈ることができます。そして人には霊が与えられているがゆえに、永遠について考える思いがあり、能力が与えられています。聖書を開かせていただきたいと思います。旧約聖書、伝道者の書3章。旧約聖書1141ページになります。旧約聖書の1141ページ。 伝道者の書の3章の11節をお読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。別の訳の聖書には、人の心に永遠を思う思いを授けられたと記されてあります。この御言葉にありますように、神様は人に永遠への思いを与えられました。永遠について考える能力を与えられました。それゆえに人は死で終わりではなく、死後の世界があると考え、死後に備えようとさまざまな宗教を作り出してきました。創世記に記されておりますように、初めの人アダムとエバは永遠に神様と共に生きるものとして作られました。しかし蛇に扮したサタンに惑わされた結果、二人は神様が食べてはならないと命じられた善悪の知識の木の実を自分たちの意思で食べ、その結果罪が人に入り、人は死ななければならないものとなりました。すべての人はアダムとエバの子孫であり、アダムとエバから受け継いでいる罪の性質を持っています。罪を持つ人は死ななければならない、滅びなければならないというのが、正しく清い神様が定めておられることであります。しかし人を愛の対象としてお作りくださった神様は、人が滅んでいくのを悲しまれ、罪の解決のためにご自身の一人子であるイエス様をこの世にお使わしになり、イエス様は私たち一人一人の罪を十字架の上で背負われ、正しい神様からの裁きを私たちに代わって受けてくださいました。十字架の上で尊い血を流して死んでくださいました。ローマ人の手紙の6章の23節を開かせていただきたいと思います。新約聖書の307ページになります。ローマ人の手紙の6章の23節。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様は動物や昆虫などが生きるためにさまざまな形や特性を与え、それぞれの命を守っておられます。小さな生き物にさえこれほどまでに配慮してくださっておられる神様が、神様の形に創造してくださった人を愛してくださらないはずがありません。しかし罪を持ったままこの世の生涯を終えたならば、私たちは神様の恵みが全く届かないところで永遠を過ごさなければなりません。苦しまなければなりません。私たちに命を与え生かしてくださっておられる神様は、私たちにプレゼントとしてイエス様にある永遠の命を与えたいと願っていてくださいます。旧約聖書の中に、あなたは命を選びなさいという御言葉が記されているのですが、神様はすべての人に滅びではなく命を選びなさいと語りかけておられます。神様の一人子であるイエス様は、私が道であり真理であり命なのですと語られました。命そのものであられるイエス様を 罪からの救い主であると信じ、イエス様にある命をいただき、イエス様と共に生きる人生と変えられますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。